能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の放送で小方の秋雪くんの卒業という話をお伺いしたんですけれど、私ちょっと小方というものについてもうちょっと詳しく理解したいなと思いまして、これからちょっと小方上がりの能楽師が減るぞというちょっといろいろ問題がある中で、小方を経ないで能楽師になるパターンと、小方を経験してから能楽師になると、先生としてはやっぱどういうことが成長の仕方が変わってくると思われますか？
そうですね、まず自分のことで話しますと、子どもの時って本当にお行儀よくしてなさいとか、例えば歌い歌ってももっと高くとか、ここは間髪入れずに歌いなさいとか、もっと早くとか、そういう教え方なんですよね。それで、一番の仕事は行儀よく座ってることみたいな、そんな感じで子供の時やってて、で大人として本腰入れた17、18の時っていうのは、何もわからないながらに子供の時にやってたその幼い感じのまま待ってる人もいるわけですよ、中には。同じような世代でも、でも大人を見てると、なんか大人の人がやってるのってビシッと決まっててかっちょいいなみたいな、その違いを僕なりに感じて、あ、これはもう本当に僕は子供の時10年やってたけども、大人の学士としては全く違う勉強しなきゃいけないんだなって思って、小方を経験してきたらアドバンテージっていうのはもうゼロだと思って取り組もうって思ったのが、僕の大人の能楽師としてのスタートだったりするんです、実は。とはいえ、じゃあこれもしですよ、無理やりにでも子供の時にやってたアドバンテージって何がありますかということを、無理やりでもいいから一個挙げてくださいって言われたとすれば、やっぱその当たり前の設定っていうところが、例えばうちの場合だと、小方時代なんかだったら一文字でも間違えたら殺されると思ってたんですよね。だから舞台は、各々舞台はまずお行儀よくしてなきゃいけません、絶対に間違えちゃいけませんっていうのがもうすごいあったんで、だからちょっとでも動いたらご褒美なしだって言われるし、舞台で間違えるっていうこと自体はもう考えられない世界だったんですよ。分かんなくなるとか絶対なかったですし、だからそれがあって大人として始めた時に、大人の駆け出しの時なんて覚え物をつかなかったりするわけですけど、正直だから、もう本当僕も17、18の時口パクで渋滞で座ってたこともありますしね。でもやっぱりその当たり前を大人の役者としてできるようにならなきゃいけないなみたいな、それはすごいあったんですよね。だそういう面で言うと、じゃあ例えば小方を経ずに、うちの今くぬぎなんかでもそうですけど、大学生としてじゃあサークルでやっててプロ目指すとか、あるいは60年間ね、いわゆる会社勤めされて定年後にレッスンプロになりますとか、そういう方々っていうのは、またある時期まではある種素人として、変な話お金を払って舞台に出てたわけじゃないですか。でそれがお金を急にもらう側になる、この切り替えっていうのはまた結構ある意味大変なことだとは思うんですよね。どれぐらいそこに責任とかを感じるかとか、 で、これはだから斧が好きとか嫌いとかっていうことよりも、最初からそれがなんとなしに責任とか任務とか仕事っていう風に来てるのか、最初その好きで楽しいっていう情熱、面白いっていう方から来てるのか、そこの違いっていうのはどっちがいいとか悪いじゃなくてあるんだろうなとは思いますよね。
お話をお聞きしながら私が感じたところは、はい、結局その高みを目指す、高みを登るまでは覚悟ですよね、はい、そのよほど頑張ってもうひたすらお稽古して努力してもう死に物狂いで頑張るんだっていう覚悟がないのは多分どちらも一緒だと思うんですね。
そうです、
どの世代から始まり方も、ええ、ただ私が最初に思ったのは、あのよく外国語の学習とかピアノみたいな音感的なことはやっぱ一桁幼少期に叩き込まないとわからないんじゃないかなって、なんか勝手な思い込みみたいなものがあって、おのおの歌い的なものもやっぱりそういうのって感じられます。やっぱそういう、
それはここはすごいちょっとね、まあ、公共放送の場で非常に言語をちょっと選んでお話ししなきゃいけない、あの繊細な問題でもあるんですが、はい、まずね、その音感みたいなことっていうのは歌いにおいても当然大事なんです、それは。でもそれっていうのは必ずしも幼少期からやってるのが強くて二十歳から始めたんじゃ弱いとも限らなくて、要するにですね、ひな鳥が最初に見た顔を自分の親だと思うみたいな話と同じで、自分が最初に触れ合って習った先生の歌いっていうのが基準になってくるんで、それが良かったか悪かったかっていうんで決まっちゃう部分あるんですよ、はっきり言って。
なるほど。
だからまあすごいちょっと言いにくいですけど、子供の時からやっててもまあ良くも悪くも親の歌いに似るわけですね。ね、だから親が上手だったらいいけどっていう話になるし、それは大学生から始めても同じなんですよ。だから どなたに指示してどなたの元で、要するに能楽師としての物心をつけたのかっていうことになりますよね。
その師匠の味みたいなものも引き継ぐわけじゃないですか、はい、っていう意味においては、その、まあ、単純に、まあ、うまい下手以外の多分そういう味、まあ、味って言葉使っちゃうんですけれどっていう良さもあるのかななんて思いながら、
そういう面ではよく我々の業界で言われるのは、師匠の悪いところから似るって言うんですよ。だからまずその師匠のいいとこなんていうのはそう簡単に真似できないと、並大抵の努力じゃそのいいところっていうのは真似できないけど、悪いところはなんていうか、要するにまあ、言ってみれば癖みたいなことですよね。だから癖なんで、その癖は簡単に割と受け継げちゃうっていうか、だからそれって本当に僕なんかでも、まあ、素人のお弟子さんを教えしてても、あるいは今クヌギなんか育ててもやっぱり自分の、あれ僕がもしかしてこういう風に歌ってんのかなとか、こういう風に教えちゃってんのかなっていうのはすごい意識してるんですよね。それはよく言われるとこで、
その小型を得ることが 100% 間違いなく良いことかってすごく難しい話なんだなっていうところで、その癖がもし小型時代からずっと染み付いていたら、その癖はもうずっと強制されないまま大人として積み重ねていくかもしれませんし、あるいは良いお師匠さん、師匠に恵まれたら、まあ、20歳から学生、大学生からでもなんか下地がまた悪い癖がないところからやれるという、
はい、まあ、だからまあ、手前味噌ですけど、クヌギとかはかなりそうやって、まあ、クヌギというよりは国学院の教え子たちなんかはかなりそういう風にして育ててきているつもりではあるんですけどね。まあだからどちらかって言えばまさに子供の時からやっている人と大人になってから始めた人の違いというよりは、最初に触れ合って要するに育ててもらったその師匠や環境がどういう状況なのか、あとやっぱりそれはまあいろんなところでよく言うことですけど、まあ僕なんかは父から駆け出しの時にね、まあ中高遊びほうけてたんで、二十歳前ぐらいですね、まあ自分が同年代の中でも遅れてると感じて、スタート地点では。その時に父から言われたのが、 まあいつ始めるかなんていうのは俺に言わせれば大して大事じゃないと。やるぞって思った時にいかにやるか、そっちの方がはるかに大事だってことを言ってて、
いや、あらゆる物事に、
はい、今でしょっていうのにね、まあ、はい、真っ向勝負みたいなコメントですけども、でもそのいつやるかじゃなくて、やると決めた時にいかにやるかっていう言葉にはやっぱりすごい重みがあって、それは当然有利不利で言えや、子供の時からとか、まあ、例えば5年前に始めた人と5年後に始めた人じゃ、早い方がアドバンテージはあるわけですよね。同じ努力をしてたとすれば、はい、同じ才能で同じ努力をしてたとすれば、当然前からやってる方がアドバンテージがある。その自分の逆に言えば後から始めた方は、そのブランクとか遅れをちゃんと真摯に受け止めて、真摯に謙虚に受け止めて受け入れて、その分も含めて努力する、それがいかにやるかっていうところになるんだと思うんですね。
この回の冒頭の始まりがその秋雪くんの話だったので、はい、やっぱこのお話改めて聞くと、まあ、秋雪くんはすごく恵まれた良い子方時代を過ごしたので、良い能楽師に成長してくれるんだろうなってことが一つと、まあ、その秋雪くんがいつこの今だって思うのかっていうのが楽しみだなって思います
。そうですね、あのそういう面では、ね、今年の正月に歌い初めっていう、まあ、親戚一門が集まって歌う、歌いを歌う、まあ、書き初めみたいなのを歌い初めっていうのがあるんですけど、はい、その場でまあ僕が無茶ぶりしましてね、あっくん将来おのやるんですかかなんか聞いたんですね、はい、そしたらはいやりますって言ってね、まあ、これでも公の場では初めてやりますって言ったんですよね、はい、おのを。だまあちょっとそのつもりには多分なってきてて、であと4月に僕の沖縄とあの彼が潜在をやったのがまあ前回の開会ですけど、まあ、その時にも別科して一晩ねこう過ごしていろんな話をしたりしている中でも、まあ、ちょっとずつこう将来的この道やるぞっていう覚悟はできてきてるとは思うんですよね。でそうするとやっぱり大人の能楽師への切り替わりっていうのがもうそのまま別に間インターバル空けずにそのままもうなんとなしに大人の勉強させてっちゃうお家もあれば、少しこうあえてブランク期間を設けて大人としてはリスタートって形でするか、これはやり方がいろいろあるんで、まあこれから秋雪がどういうふうにしていくかっていうのはまあ兄の判断でもありますしね。ただ今僕なんか感じてるのでは、まあ、もちろん学校の方の例えばスポーツとかクラブ活動とか楽しむのは大いにやればいいし、でも全く離れるんじゃなくて、やっぱりおのおの何かのまあ戦力ではないですけど今覚えられることもあるはずなんで、そういうのをちょっとずつこう振ったりしながら、まあ、あこの世界やっぱりやっていこうかなみたいにね、まあ、いかに思わせてあげられるか、でやっぱり早く目覚めさせてあげられるかどうか、それはまあやっぱ親だけじゃなくてね、周りのまあ親戚我々の腕にかかってる部分もあると思うんで、まあ最後にまあ一つだけ紹介すれば、兄がよく言ってることなんですけども、その子供の時からもう自分はともかくね、うちの父親に絶対能楽師やれって強制されてきたから自分は強制したくない、だから能楽師をやれって秋雪に一回も言ってないらしいんですよ。でその心はって言った時に、周りの人たちがかっこよければ自然に能の道をやりたいと思うはずだと。だから結構責任振られてるっていうかまあ僕とか、まあ、宗則とか、はい、まあ、もちろんうちの兄の兄自身もそうでしょうけども、自分が関わってる周りにいる大人たちが輝いて見えてれば自然にお能をやろうって思うはずだと、うん、それでいいと思ってるっていうのが、まあ、兄の考えなんです。
本当かっこいい、背中で語れみたいな、すごく素晴らしいです、ね。
はい、だから僕たちがなんか語れって言われてるみたいなんですけどね
あのこの番組もどっかのタイミングで秋雪くんに聞いてもらいたいなと思いながら、
あ、そうですね、
はい、あのちょっと そうですね、ちょっとそういう意味で10年後20年後の能楽と能楽師というものを皆さんちょっと応援していきたいなと私自身も思いました。先生本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。